みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
ミシュランエリです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の棚放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、コロナウイルスにより広島スタジオが閉所のため、みんな天才化機構本部事務所からお送りいたします。おはようございます。ハルヒトです。
改めましておはようございます。オニマルです。今日はなんとミシュラン先生のもう一人の娘さんをゲストにお呼びしております。まあ、もちろんミシュラン先生もね、邪魔しに来てますけれども、改めてちょっと自己紹介をお願いします。
はい、みんな天才化チャンネル月曜版のミシュランエリです。
おはようございます。マイです。
はい、というわけで前回の時、前々回かな、娘さんメグさんの方が出ていただいたんですけれども、今日はマイさん、なんとね、ラジオじゃちょっともったいないぐらい美人です、ね、はい、で何を喋るのかというと、なんかね、免疫のことをお話ししたいということで、なんか大学時代ね、なんかそういう方向に行っていたのかな、どうですか。
はい、理学部の生物学科で生き物の体の仕組みとかの勉強をしてました。
へえ、具体的にどんなことをやってたんですか。
大学では脳の研究をしていて、脳が神経同士がつながっていく時のつながらせたり、ここはつながっちゃダメだよとかってやっていくような物質の研究をしてました。
へー、それは実験動物は何使ってやるんですか。
カエルですね。
カエルじゃあカエルの解剖のプロフェッショナルとも言えるわけですよね素晴らしい。ハルヒトどう。
すごい、なんか憧れる。
憧れるだってどっちかというと食べたい側じゃない。
でもいい結果が出んかった時はもうカエルに襲われる夢を見るぐらい、
ちなみにカエルの脳みそ開いて、なんかこう神経をいじくって、そのカエルってなくなりますよね。
はい、
食べるんですかやっぱり。
いえいえ
食べられない、
はい、食べるようなものではないですね。
食用カエルとかではなくて。
はい。
まあそうなんだ。
あ、食べれないことはないけど食べたくない。
まあ興味の対象がね、我々食べる方だけどね、舞さんはいじくる方、神経をつないだり離したりっていう感じ。
そうですね。
じゃあその大学の時に習っていたことっていうのが、今の世の中にこう出てね、
はい、
舞さんは何がどう役立ってますか。
まあなんだろうな、一番思ったのはちょっと最近まで病院で働いてたことがあって、その時にいろいろね、その知識を使って判断することができたことですかね。だから生きていくのに、ね、直結した情報を自分で考えれる ていうところですかね。
病院にお勤めになっていた時に、
はい、
まあ結果お勤めになっていたということは今辞めてるわけじゃないですか、
はい、
辞めるきっかけって何ですか。
本当申し訳なんかこう言っていいのかな、しょうもないって思っちゃった。なんか人の命を扱う割にはなんでこんな派閥みたいなことしたりとか、
うんうん、
やってるんだっていう、
なるほど、
こととか、うん、ですかね。
なんかこれもう少し突っ込んでいくとやばい話がいろいろ聞くような気がしますけどきっとその病院の内部でいろいろあったんでしょうね、
うん、そうですね。本当人の命を扱っている人とは思えない。
ほうほうほうほう。まああんまり言うとね個人が特定されてしまったりもすると思うのでその辺はちょっとねうまく話をすり替えながら全体的なことだけお話しいただいたらいいかと思うんですけど、今はちなみに何やってらっしゃるんですか。
今は母の経営している塾で、お手伝いをしているのと、
うん、
鑑賞法っていう技術をちょっと習ってやっています。
それはどんな技術ですか。
なんと寝たきりの人が立ち上がるという。
おまさにじゃあ大学で習っていたようなことを実際人間でやるんですか。それ
そうですね。
脳みそ開いてピュピュってやってではないんですよね。
そうです、うん、
どんな感じなんでしょう。
指一本で、
その指一本、はい、実はあの舞さんのエピソードで神社に行っておみくじを引くと必ず大吉っていうのがあるんですけどそれも指一本ですよね。
そうそうそう
それ鑑賞法とその何大吉のおみくじを引く方法というのは関連がありますか。
正直あんまり関連はないかもしれないけど、
けど
指の技術っていうことですね
指の技術
絶対ないよって言われそうだけど
それは勘とは違う。
ね、うん、おみくじの方は、
うん、
こうおみくじに触れると、
うん、
なんて言ったらいいのかわからない、これ繋がってる感、もうこれですっていうのがわかる
あ、わかった、うん、あおみくじの方から僕は大吉だよって言ってる感じ
なんか、うんうん、本当なんかなんて言い表せない何かが、
この子みたいな、
そうそうそうそう、すごい主張がそのそれだけある。
あ、
大吉は僕は大吉だぜっていう主張があるんだ。そうそう
そ
う、
なんか何ともない、他のは何ともないただの紙みたいな感じなんだけど、ピッてこう通るみたいな。
でもなんかその感覚がなんか痛くて動けない人とかを癒していくっていうのもやっぱつながりあるんじゃないですか。
そうですかね、
うん、だって相手の痛いところどこを触ればいいかっていうのが分かるでしょ。
うん、
うわここ大吉だみたいな
でも科学だからな、あれはちゃんとした。
あ、でも科学かもしれんけど、やっぱり上手い先生とそうでもない先生とか、そう、うまい先生そうでもない先生っていうよりも、先生になれる人となれない人がいるっていうことは、その感覚の違いっていうのはあるよね、多分ね。
多分ね。あと、うん、なんだろうな、考え方を変えれるかどうか。
大概の人が病院に通って、うん、寝たきりのまま亡くなっていくんだもんね。
そうそうそうそう。で、うん、それまでの方法で良くならなかったんだから、
うんうん、
変えなさいよっていうことができない人がやっぱり多い。
まあ今日ね、のっけから随分脱線してますけど、なんか免疫のことについてお話ししたいんですよね。
そうですね。
超脱線したね。
まあ大体ミシュランがいると脱線だね。で、まあちょうどねタイムリーなことに今日収録が5月の23
乳酸か、うん、
はい、今日は5月の23日なので、まあこれ6月にね放送される内容なんですけど、さあその頃コロナがどうなってるかとかね、いろいろ多分まだ騒がれていると思うんですけど、僕はねずっとねこのコロナに関してもね免疫大事だと思ってるんですよ。その辺のお話なんかもねちょっと聞けたら面白いなと思っています。春人、
はい、
こんな美しい頭のいいお姉さんがいたらどうしますか？何を聞きたい？
なんでこうコロナ、確かにウイルスって今まで人類が何回も経験したことじゃないですか、うん、でもなんで確かに新型だからってなぜ騒ぐのか、うん、だってウイルスって多分日々進化すると思うんですよ。
そう
でボールを投げて自分が痛いと思ったらボールを取るみたいな感じで、うんうんうん、でもなんでこんなに騒がれてるかなって思うんですけど、
いや本当それは私も不思議でならない、
うん、
でなんか世の中ってで意見が多い人が正しいみたいなのが多いのかなって今思ってて、
うんうん、ああなんか賛成派が多いとそっちが正しいよとみんなが思い込むというか、
そうそうそう正しいんではない、うん、ただそっちの意見が多いだけ、
うんうん、
であって真理は違うよっていうのをちょっと冷静にならないと、
うんうん、僕が感じてるのはね、社会的立場が高い人が言ったことがそのまま下に流れていくっていうのを感じて
るね、うん、あそれはそうですね、うん、その通り、その通り。
だからどっかのね、御用学者さんがこうなんですっていうとね、その通りにみんなが右へ習いにしてしまい、
う
ん、で、なんかね、理科の先生とかね、
うん、
社会科の先生なんかで、ね、うん、結構いるんですよ、その今回のコロナおかしいぞって言ってる
ね。
で、それから数学の先生なんかもそうですね、
うんうん、
なんかどうやったって数字の辻褄が合わない、
うん、
まあ、この話はね、この日曜版の中では何回か取り上げてるんだけれども、うん、なんかその辺ね、本当にその学問を突き詰めた人までがなぜそんなことを言ってしまうのかなとかっていうのすごく興味があるところ、
うんうん、
で、舞さんがどう感じていたのかっていう部分なんかもね、うん、まあ、今からお話いただいたらいいかなと思ってます、うん、どう感じてました？
もうだからコロナウイルスっていう名前でね、風邪のウイルスの一種だっていうことはわかる、
うんうん、
で、しかも新型がついているので、うん、ということは旧型がいると、
うん、
旧型には今まで絶対私たち合ってるはずなんですよ、うんうん、これまでマスクがどうとか、
うん、
手洗いがどうとか、
うん、
こんなに騒がれたことはないので、うん、絶対合ってるんですよ、
うんうんうん、
それを何今更騒いでんのか、
うん、
っていう不思議でたまらない、
うん、
で、うん、
ある程度のね、その風邪であるとか、まあ、その他の感染性の病気であるとかっていうのはもう今までのね、その人類を経験してきてるわけですよ、
うん、
で確かに新しいものが出てどうしたらいいのか分かんない、
うん、
で面白いことにね、どうしたらいいか分かんないって言った時にみんな考えるのを止めちゃうんだよね、
うんうんうん、
ね、
うん、
そしてどっかも先生の言うことを聞いてしまうという、
うんうん、
なんかそれがね、うまくこうマスメディアに操られたなっていう感じはすごくしています。でちなみにあの舞さん、大学時代の、まあ、同級の人とか、うん、あるいはその時指導いただいた教授の皆さんとかね、
うん、
まあ、いろんな先生たちとの関わり合いが未だにあるんじゃないかと思うんですけど、うん、その先生たちはどんなふうにおっしゃってます？
先生たちはやっぱりおかしいことには気づいてはいる、うん、けども声に出すのは、
うん、
まずいことを知っているので、
あ、
大々的には出さない、
うんうんうん、まずいことやっぱりなんかあるんですね。
うん、
うん、ちなみに今ね、人を癒すこと、そしてもう一つは子供たちにいろんなことを教えることっていうことをお仕事にされてますけれども、人を癒すことも教えることも通じる部分があるでしょ、やっぱり、
うん、
うん、でしかもその舞さんが今まで習ってきたことやってきたことっていうのがこれからどんどん生きるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、今回特にこのコロナ関係とかね、まあ、今後も多分ねいろいろ出てくるんですよ、この手のものって、
うん、
やっぱりね学問をこうずっと突き詰めて、まあ、回路解剖しながらやってきたっていう舞さんなんですけれども、うん、どういうふうに生きていくのがいいかななんていうことを考えたことあります？
私はみんなもうちょっと自分の体に興味を持ってほしいと思う。
うんうんうんうん。
一番直結する生きることに直結しているので自分の体がね、
うんうん、
なのでなんでこう生きていられるのかとか、
うんうん
うん、今考えてることってどういうふうに働いてるのかなとか、
うん、
目ってどうして見えるのかなとか、
うんうん、
どうやって手を動かすんだろうとか、
うん、
学校で習うので、
うん、
それをもっとちゃんと、ね、理解して実生活で使ってほしい、
うんうんうん、
もう習ってることだから答えが分かることなんですよ、
うん
うん、それをねよくわからない人の意見にこう乗って、
うん、
自分の命を自分で守ることをやめないでほしい、
うんうんうんうん、
人の、ね、人にこう自分の命を預けすぎっていうのはやめてほしい、
うんうんうん、自分の命を人に預けるっていうのは端的に言うと例えば簡単な身近な症状で病院とかに行くっていうこと含まれます、
うん、あ、そうですね、
あ、
うん、
ちょっと痛いから病院行って薬もらってこようって、
うん、
そうそう多くの人が言いますよね、
うん、
そういうことを指してますか？
そうですね、風邪もそうですね、うん、熱が出るんだったら、
うん、
ウイルスを退治できる健康な体なので、
うん、
そのね、せっかく戦っているその自分の体をわざわざ熱を下げていじめないで、
うんうんうんうん、
ああ、ウイルスと戦ってるから熱が出るんだからね。
そうそうそう、
下げてしまうと戦えなくなるからね、
うん、そうそうそう、せっかく頑張ってくれてるんだから、
うん、
で、それで、まあ、風邪で休む人っていうのをあまりになんていうんだろう、悪者にしすぎの社会も嫌い。
あ、
うん、絶対寝てる方がすぐ良くなるので、
うん
うんうん、戦ってるんだからそれは自分は休んでその、うん、自分の体をね応援してあげないといけない、う
ん、あ、熱が出たぐらいでなんで休んどんねんみたいな、
うん、
薬飲んで熱下げて会社に来いやみたいな、そう、この
雰囲気ね、うん、体を悪くしてまで働かないといけないのか、
うん
うん、
そこまでした会社は自分たちを守ってくれるのか、
うん、そうよね、ほんとほんと。
じゃあね、鬼の家ではどうしてるかってちょっと話をするとね、ある人が小さい頃熱を出しました。何をしたかというと走ってこいって顔が真っ赤になるまで走る、
体温を上げる
そうそうそうそう、するとね、お父さん治ったよとか遊びに行っちゃうんですよね
どっちにしても動いてる
うん、ただね、本当にね走れないぐらいまで体力なくなっちゃうとね、
うん
う
ん、
もうやばいんだけど、
うんうんうん、
その辺はちょっと頃合いがあると思うの、
うんうんうん、
そうですね、
でいずれにしても治せる体力があるんだったら、
うんうん、
体温が上がってるうちに治るんだよね、
うんうん、
治せる体力がなくなっちゃうと、
うん、
もう体温も上げられないからさ、
うん、だから全てがダメとは言わないけど、
うん、
せっかくねまだ大丈夫な体を悪い方に持っていくのはやめなさいね、
うんうん、ちなみに舞さん、もっと突っ込んで聞きたいんですけど、そのちょっとした症状で、
はい、
お薬を飲んで、
うん、
熱を下げていく生活をずっと続けるとどうなりますか？
死にますね
今日ね じゃあなんか最近のね、はい、子供たち、はい、ちょっと頭痛だからバファリン飲むとかっていう子供多いじゃないですか、
うん、
なんか常に持ち歩いてる子とかいますよね、
うんうんうん
あれどうします？
あれはね本当に良くない。痛いのがねすごいしんどいのは分かるんですよ、
うん、
なんだけど薬で、ね、治るわけじゃないから、
うんうんうんうん、
治ることをしてねって思う。でそれで痛みを忘れちゃうと自分の体がね痛いよって警告を発してくれてるのにそれを忘れさせて動かすので、
うんうん
もっと悪いことになっちゃう、
うん
う
ん、
だから薬やめれない。どんどん量が増えるとか、
うんうん、
強いものに変わっていくっていうからくりがあるんですけど、
うん
ねそううん、ちゃんと自分の体見てねって思う、
うん
う
ん、
痛いってどういうことか分かる？言いたい、
うんうん、あれとどうですか？
確かにこう頭痛がするってことは、まじか頭の痛いところになんか悪いものがあって、
うん、
それを自分に知らせていて、
うん、
でそわいた悪いものがあるってことは何かがおかしいってことじゃないですか、
うん、
生活習慣なり食習慣なり、
うん、
そしたらそれをやっぱ変えないといけないのに、
うん、
頭痛がする言うて頭痛薬を飲んで、
うん、
痛みを忘れてまた頭痛がしたらまた頭痛薬を飲んで、
うん
まあそれじゃあ良くならんし逆に悪くなって痛いって出してるのに言
う
て
そう
でしかも薬で副作用とか出て、
うん、
ああもうダメって死ぬと思いますね、
うん、そう
さあそのね体温を上げることとかね痛みを感じることっていうのが免疫と関係するんですよね、
う
ん、
そうですねその通り、はい、痛みが起きている場所っていうのが筋肉で、
うん、
筋肉が硬くなると痛みを発する
ん
ですね、
うん、
で筋肉が硬くなると別のあれもあって、
うん
血流が悪くなる、
うん、
で血流が悪くなるということは体温を運ぶ血が通らないっていうことなんで、うん体温が下がっちゃう、
うんうんうん、
で体温が下がると免疫が働きにくくなるので、
うん、
免疫が下がる、
うん、なんか逆回りのスパイラルになっちゃうわけね。
そうですね。そう、うん、
でそれを正常な回転にすると、
はい、
まあ病が癒えていき、うん、痛みも消えていくっていうことになりますよね。
そうですね。
じゃあ、ミシュラン先生とね、マイ先生、
はい、
塾をやってるじゃないですか、
はい、
塾に来るお子さん、うん、それからその親御さん、
はい、
なんかその痛みに対することとか病気に対することとか、
うん、
やっぱり皆さんテレビでね、たくさんの情報を仕入れていらっしゃると思うので、
うんうんうん
なんかお二人が感じてることとバッティングするでしょきっと。
ああそうだからその何体が痛い人って結構いるんですよ、
うん、
結構いらっしゃるんですよ、
うん、
だからそのそれをね癒す方法なんみたいなことをね、
うん、
ちらっとこうお伝えすることもあるんですよ、
うん
そしたらものすごい反響がある。
ああ、勉強会とかもやられたんですよね。
やりました。
うん。うん、
で、あとは食べ物もね、うん、非常に関係あるので、
うん、
一緒にね手作り味噌を作ったりとかするんですけど、
うん、
すごい反響ありますよ。
ちょっとね普通の学習塾にはないやり方ですよね。
だけど。いやそれまではこのハイパージーニアスメソッドを開発するまでとか、
うん、
そのみんな天才化機構を設立するまでは全くそういうことに興味がなかったんです私、
うんうんうん、
で興味なかったんですけどその食べ物とか体調を維持するっていうかね、
うん、
その人間の本来の体の状態に戻したら、
うんうん、
その脳のパフォーマンスが上がるんだっていうことがすごく分かったので、
うん、
これは大変だぞと、
うん、
で塾でも そっちもね、勉強をプラスしてそっちもやるべきだっていうことが分かったので、うん、今の活動にしてるわけですけど、うん、他の塾の方って全然気づいてないんですよ、
うんうん、
なのでね、他の塾の先生の体の悪いこと悪いことということは多分脳のパフォーマンスもだいぶ落ちてると思うよね、
うん、
薬を大量に飲んでる先生とかもいっぱいいらっしゃるからね、
うん、
でそれをね、そのお子さんご自身が知らないということは、
う
ん、塾生も知らないっていうことでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。で、ということは学校で習ったことを忘れているんだなっていう、
うんうんうん、全員ね、
うんうん、
先生も含めてね、
うん、逆に言うとね、僕は鬼なんでね、あのそういう人のところには自分の子は預けたくないんだよね、
あーそうですね、
うんうん、そのちょっと子供がね調子が悪いとかなんとかかんとかって言ったからといって、
うん、
すぐ薬飲ませるような先生のところに絶対行かせたくない、
うんうんうん、
っていうふうに思うね、
うん、あのちょっと調べたらね、こう痛み止めの中になんか痛み止めがさも体に優しいものかであるようなピンク色の痛み止めとかある、うん、でそれとかね、そういうものを色を発色するための物質っていうのが、うん、体の中に入ると出てこない、
うん、
っていうことを先生方が知らないっていうことですよね、
うん
うん、それはねやっぱりあの今になって思うんですけど、うん、教育者としてどうなんだっていう気はしますよね、
うん、
自分もそうだったんですよ、知らなかったからね、うんうん、だから皆さんを責めるわけではないんですけどね、
うん
うん、なんかね、非常にラッキーというかね、まあミシュランのところはマイさんがいてさ、
うんうん、
花粉症で鼻水ズルズルの子なんかもパッとなんか魔法の指でね直したじゃないですか、
そうそうそうそうそう、
なんかそういうこともね、うん、多くの人たちに知ってもらえるといいですよね、
そうですね、
うん、はい、まだまだねお話たくさん聞きたいんですけれども、うん、残念ながらね時間が迫ってまいりました。このあとねちょっと音楽を挟んで春人の方でまとめて終わりにしたいと思います。
まえさんをお招きしいろいろな話を聞けたと思いますが、まあ自分の体ってまあ自分にしかわからないし、痛みが出てるってことはそこが悪い場所だし、だからって薬を飲んで痛みがなくなったとしても、それは完全的に治ったわけではなくて痛みを麻痺させてるだけなので、まあその痛みの根本をねちゃんと探って治してほしいと思います。あとまあ今回のコロナもそうですけど、まあ上の総理大臣が言ったからこうするじゃなくて、まあ、自分でまずね、まあ、そのコロナウイルスにしろなぜそう言ってるかを調べてこう自分で判断してもらいたいと思います。
はい、それではどうせまだねみんな外には行きづらいつまらない世の中なんですけれども、今日は一応日曜日ということで、
はい、
ね、どこか出かける方はぜひ気をつけて行ってきてください。じゃあバイバイで締めましょう、
はい、
せーのバイバイ、はい。